ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
水木ひろみです。この番組は、テックジャーナリストの水木ひろみとコンテンツクリエイターのリンクマンが、ガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は、YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい。今日はですね、なんか、久々じゃないですか。
うん。
ポッドキャストに、ゲスト会は。
ゲスト会は、本当に
久々だと思います。相当久々だと思います。ご紹介したいと思います。YouTuber、平岡優太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、来てくれましたね。
いや、嬉しいです。こっちこそ。
これちょっときっかけの話をちょっとしたいと思うんですけど、はい、実は僕が、平岡くんが Apple Store の取材、うんうん、Apple Store で、セッションを。
Today at Apple
ですね。やった時に僕は取材で、側の立場で行かせてもらったんですけど、その時ゆずきさん実はちょっといなくてね。
う
ん
う
ん、まあ、僕だけ行って、で、最後のところでですね、ちょっと平岡くんインタビューができるということで、インタビューをしたところ、平岡さん、僕のこと、僕らのガジェタッチを見てくれてるって言ってくれて、
ありがたい。
え？と思って、そんなできた子がいるのかって。
いや
そんなことを言ってくださる子が。
インタビューされた時、僕の方からね、逆に食いついてました
ね。そう、最初に、さ、俺言おうかなと思ったら、いつも見てますって言われて、いや、どういうことだって。
いや、
嬉しかったです、だから。
そう
で。しかも来るって言ってくれてね。
来る、いや、呼んでくださいよって、その時に
言って、なかなか呼んでくれなかったんですよ。僕待ってたんですよね、結構。そうだから結構、逆に今日僕の方から押し入った感じありましたね。
いや、呼んでいいのかなって、まず。
そうだよ、そうだよ。
僕ね、トマくんにね、
う
ん、相談したの。
本当ですか？
前、ちょっと会う機会があって。
はいはいはい、はい。
で、さ、平岡くんがさ、呼んでもいいって言うんだけど、どうも、言ってたら、あいつ暇なんで呼んだ方がいいです。
おい、マジか。
あ、そうなの？じゃあ俺今度来ない。で、実は、この収録の先週に、マックファンフェスに、我々は、メディアとしてちょっと呼ばれて、平岡くんは、その登壇者として、
そうですね。
行ったところ、で、あ、そうだ、ここがチャンスだと思って、これは。
うんうん、
そう。僕もなんか、いらっしゃったの見て、
うん、
なんか、挨拶する体で話しかけて、うん、あれどうなってんですかっていうのを、
聞き出そうとしたんですよ。進捗確認。
ありがたい、ね。ありがたい。いや、で、何回か横通ったんだけど、なんかタイミング悪くて、あ、いけない、いけないって思って、で、ちょうど来た時、ひらがな、つって、やって、ゆずきさんいるよ、つって。
ゆずきさんとまだお会いしたことなかったんで。
さっき俺、でもあれだよ、最初に、平岡君とそのアップルストアで会った時にさ、
はい、
あれだよ、ゆずきファンですって言ってた。ああ、俺のファンじゃねえんだって。
でも、
思ってた
ね。ゆずきさんのやっぱね、話し方がいつも美しくて。
恐れ入ります。
そう。やっぱり同じ iPad の動画とかレビューとかしてるんで、僕も参考にさせてもらうんですけど、うん、話し方綺麗だなと思って。
ありがとうございます。うん、
さっきちょっと、オープニング横で生で聞いちゃって、ちょっと、僕、ちょっと目つめながら、こう、聞いちゃう。本当に嬉しいです。
まあでもね、ナレーション読みとすればやはり、ゆずきひろみです。
そう。
でもそうそう。それで言ってくださったんで、で、いや、平岡くん出てほしいねって、実は我々の中では何度もその話は出てた、
はいはい。
で、いつ呼ぶ？そう。
いつ呼ぶって。
で、まあ僕らもちょっと忙しい時期もあったりとか
で、
まあまあタイミングもあったんで、でいつ呼ぶっつって。で、来週じゃねっつって
言うと。来週空いてる？
来週空いてるっつったら、来週の水曜日空いてるって言ったら。
行きますよ。
行きますよ。
すいません。
じゃあ来て。
本当にちょっと暇だったかもしれない。止まるぐらい言う通り。
忙しいところ、本当に。
本当にありがとうございます。
いや
今日は、テーマとして、ゆずきさん、これ今回のテーマなんですけど。
そうですよ。
うん、
平岡優太に聞く、アップル好きの偏愛の理由。
ということで。おー、
なるほど。
まあ、我々皆さんアップル好きですよ、
うんうん。
で、ちょうど来週、アップルがスペシャルイベントをやって、
まあ、
おそらく iPhone 出るでしょうとか、あるんですけど、
ね、
まあ、平岡君といえば iPad だけど、まあ、iPhone も Apple Watch もどう思ってるのかなとか、そもそも Apple 好きなのはどういうとこからなのかなとかっていうのもちょっと今日は話を聞いていきたいな。もちろん、今ね、見てる皆さんもなんか、平岡君に質問があった
ら、ね、確かに、ぜひ、僕自身ライブするの、久しぶりなんですよ。
あんまり確かに見ないよね。
なんか、去年とかやってたんですけど、うんうん、去年年末に久しぶりにやろうと思ったら、機材のトラブルでうまくできなくて、なんかもう告知もしちゃうじゃないですか。
うん、
で、できなくて、なんかすごいそれが、なんか、
お
待たせしちゃって、
そう、
視聴者もどんどん増えてきて、
う
ん、でもなんか始まんないなってなって、ほんとごめんなさいってなって、最後、インスタライブにしたんですよ、僕。どうしてもできなかったんで。それ以降、ちょっと、設定が怖くて、できてないんですよね。したいんですけど。だから今日ね、めっちゃ楽しみにしてました。だから皆さんもぜひなんかコメントとか、
コメントとかで、ね、
コメント来て拾うのを久しぶりにやりたいです。
あれですよ、でも僕ら、 僕ら、この本番前ですけど、肉食べてまして。
ギリギリまで、焼肉食べて
て。だって、あれだよ、スタジオまでが15分前ぐらい、
うん。ダッシュで帰って
きて。ダッシュで帰ってきて。
間に合うかな
そう。ガチャガチャって。
最後の最後までお肉やってたから、
ね。そうね。まあ、間に合うもんなんだね、やっぱこういうのね。間に合うもんなんだね。いや、そうです。まあ、皆さんもいっぱいたくさんのコメントありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりね、今日はね、iPad で見てくれてる人が多い。
あまあ、平岡くんで言えば iPad ですけど、ね、ちなみに、まあ、最近アップルイベントとかも、
はい、
ちなみに生で見てます？それとも、要は翌日見ますとか、そういうのどういう？
いや、もう僕は生で見て、うん、生で終わった瞬間に動画を撮って、うん、翌朝の7時ぐらいに動画出すっていうのをやってるんで。
あれよくできる、
ね。あれね、大忙しいっす。
あれ、だって僕らも、ね、去年だけど、やろうと思ったらしね、はいはい。そしたら、1時間ぐらい喋っちゃったの。
長かった。
長かった。
長かった。長かった。
そうですよね。
そう。説明しちゃって、よく考えてみるな。まず何が発表されたかを、ちゃんと、本当は、何、ね、それをおさらいした方がいいのに。
そうですね。
我々感想を言い始めて、したら全然止まらなくなって、で、しかもちょっと編集しなきゃいけなくなったから、
はい、
出すのがその日の夜になっちゃって、ちょっとなぁと思って。
そう、あれ本当もう、1時間遅れるだけで再生数グッと落ちちゃうんですよね。
そうなんだ、
ね。早いもの、あれ1本見れば十分じゃないですか。
そうそうそう。統
一の速報は。
そう
なんですよ。
あれはみんなだから、まあ僕ら、僕、リンクまで記事書いてたって、まあ速報って本当にスピード勝負。
そうですね。
バンバンバンバン上げていかないといけないから、そこの勝負だよね。
そのなんだろう、オンタイムで発表会を見るようになったのは何年前ですか？
あ、でももう結構長いですよ。つごろからもうでも、10年はいかないっすけど。
YouTuber になる前から。
前からですね。ずっと好きだったんで。
ちなみに YouTuber 歴で言うと何年なの？
YouTuber 歴は2019年ぐらいからやってるんで、4年目です、
今。それまではブログを書いて。
ブログ書いてました、うん。その時もブログで速報記事とか書いてたんで、うん、まあ多分6年、7年ぐらいは、リアタイで。昔だから本当に日本語訳もなかった時代ですよね。英語を必死に聞いて。
その時あれは聞いてなかった？ Mac Web キャスターって聞いてなかった？
あ、なんかでも、同時通訳してくれるチャンネル見ながら、
そうそうそうそう
僕聞いてました。
う
ん、キックス今村くんとかも、当時やってたんで。
やってた。英語ができる人はね、それできるからって、昔は本当にそうだよ ね、
うね。
大変でした、
ね。今は本当字幕も完璧だったんで、めちゃめちゃわかりやすいし、あと、翌日にアップルが、昨日発表したものこれですってページ作ったじゃないですか。だからそう、よっぽどなんか整理されてるんですよ、ね。
あれはでもブロガー流せだよね。
まあまあそう、そりゃそ
う。あんな綺麗にしたもう、綺麗な写真で来るじゃない。
確かに。
もうすごいよね。
逆にだから僕、感想の方がニーズあるんじゃないかって思う時もありますね。
なんかそう、だからでもそれもさ、タイミングじゃない？やっぱ YouTube ってやっぱその出すタイミングってすごい難しいなって思ってて。
そうですね。
その後にいっぱい感想の動画もいっぱい上がってくるじゃない
ですか。はいはい。
いろんな方の。そこに今度埋もれてしまうっていうのもあるん
ですね。まあそこが本当ね、勝負ですからね。でもなんかそのアップルの、はい、要するにこう深夜にね、そういう発表してるっていうのを知ったのがいつなんだろうっていう。
あー、確かにな。
だって世代的に私たちとちょっと違うけど、
世代的には僕らのもしかしたら一回り違うかもしれない。
だからみんなほら周りがみんな見てて見るようになったなのか、なんかツイッターとかで見ててとかなのか、
なんかブログやっぱ始めてからかもしれないですね。ブログ始めてそういうガジェットの記事書くようになって、なんか。
まあ情報収集も
そう
ですね。
やっぱ発表日はここの時間とか分かって見るようになったっていう感じかもしれないですね。
ブログを始めたきっかけは？
ブログ始めたきっかけは、なんか大学卒業決まって、就職も決まって、まあ4年生って暇じゃないですか。最後の1年間
で。もう俺就職決まっちゃってた。
そうそうなんですよ。で、なんかしたいなと思ったんですよね。で、その時に、僕一緒に会社やってる堀口が、その、と知り合ったんですよね。会社の内定者懇親会で。
ああ、同じ会社ね。
同じ会社のヤフーの同期だった。
ヤフー同期。
で、なんかどんなことやってんのみたいな話するときに、ブログ書いてるって言って、ブログって何なのかってなったんですよ、ね。
その時は全然ブログっていう、あれもわからない、ね。
いや、ブログ自体は書いたことあるんですよ。でもなんかブログで、 お金に稼いでるとか、副業でとか、まあ、どういう仕組みみたいな。
要するになんか SNS で発信してるみたいな感じで、
そうですね、日記じゃないけど、例えばそういうの、そういうのが書いてあったけど。
なんでお金がどっから降ってくるのかわかんないみたいな感じだったんですけど、なんかそれをちょっと聞いたりして、もともとでもブログはサークルとかで書いてたんですよ。
ああ、なるほど。
で、結構好きで、ミクシー日記とかも書いてたんです
よ。懐かしいね、ミクシー。
そう。だから文章書くの好きだったんで、なんかちょっとやってみようかなと思って、2014年ぐらいに始めました。2013年ぐらいかな。
リンクマン何年始めた？
僕2011年。
おお、
先輩だと思った。そうだね、先輩だね、俺はね。
でもだからゴリさんとか、
はい、
ね、
そうですね。
ゴリさんが、
そう、もう僕はゴリーミーさんとか男子ハックの純平さんとか、うん、当時活躍されてたあのエヴァーノートアンバサダーとかが、
あ、
めっちゃ憧れてました僕。うん、エヴァーノート大好きだった。んですよね、
なりたかった。
なりたかった。当時やっぱあれが一個、こう、登竜門っていうか、はい。
ブロガーの中でもね、なんかそこに行くってやっぱり呼ばれるとか、なんかそういうの一つステータスではあった。
そう。結構大きなジャンルとしてエヴァノだったと思うし、そういうのが好きで。今とやっぱ変わらないです、やってることは。
まあ発信のし、でも発信も好きだった。
あ、発信好きでしたね。
ああ、そもそも。
そうなんですよ。
そうじゃないとなかなかやれないじゃない
ですか。そうですね。
ブログもそうだけど、まあ、YouTube でやる。
でも、なんかエヴァーノートが好きっていうのと見ても、やっぱり仕事の仕方とか、その、情報整理っていうところが好きなのかなって。
確かに。なんか、僕、最初の最初は就活のブログ書いたんですよ。就活終わって、なんか僕が発信できることないかなと思って、就活の自分の経験をめっちゃ書いたんですよね。うん、グループディスカッションこうやった方がいいよとか。それ100本ぐらい書いたんですけど、まあその卒業しちゃって、もう就活から離れていくじゃないですか。でもなんか結構情報も古くなっちゃうんで、なんか今からできることないかなと思って、ガジェットとか、当時は IT ニュースとかいっぱいあったじゃないですか。そういうの書いてましたね。
それはでもやっぱりあれですか、その自分の知識が誰かのためになったらいいなっていう。
ああ、それはそうですね。なんかもともとサークルでブログ書いてたってのも、なんか僕ファッションサークルだったんですよ。
ファッションサークル？ファッションサークル？
そう、ファッションサークルで、その時からファッションのフリーペーパー作って発行するサークルをしたんですね。
じゃあもう発信。
情報発信だったんですよ。
もうずっと情報発信なんだ。そうか。
で、それが楽しくて、その文化祭で、みんなの持ってる服を、まあ、出品してフリマみたいなのをやったんですよね。で結構でもみんな服好きなんで、あの、いいブランドの服とか売りたいから、一着やっぱ8000とかするやつも多いんですよ。で、これフラット着て買わないだろうなってなって、サークルのみんなで当日出品する服をブログで紹介するみたいな。
あ、事前告知みたいな。
そうそうなんですよ。1ヶ月前だから毎日ブログ更新してたら、もうお客さんめっちゃ来て、ね、めっちゃ売れたんですよ。で、やっぱブログとかすごいなって、
その時に情報発信ってすごいな
って。そうなんですよ。思って、そう、多分そこがすごい成功体験というか、よかったなっていうのがあるんで。
集客ツールとしてのブログだ。
だからなんかちょっとブログとか、面白そうだなと思って、その時でもお金とか分かんなかったんですけど、なんかその堀口がやってるの見て、なんか、かっこいいなと思ったんですよね。他のブローカーの方とかも。こう、生き生きしたね、当時。
まあ、そうね。すごい、やっぱり、
今の YouTuber みたいな感じの。
すごい、なんか活発で、なんかすごい、なんかすごい情報発信してるのが、すごいいい時代だったっていうのは確かに。
そう。で、やっぱゆずきさんおっしゃった通り、僕も仕事術とか、身の回りの環境整理とかすごい大好きで。
効率化とか。
そうなんですね。自分なりの方法とか。で、それをちょっと、やって紹介するみたいなのを繰り返しました。
それで、まあ、ブログ書いていて、なんで YouTuber になろうと思った？
ああ、でも、それはなんか、2019年ぐらいって、18年から19年ぐらいって、ブロガーがみんな YouTuber になったんですよ。もう、その時期があって、やっぱ象徴的なのが池早さん。池早さんってやっぱブロガーだとみんな知ってる存在で、で、
そうだね、
その人がやっぱ YouTube 始めて、もう、良くも悪くもめちゃめちゃこう、YouTube いいよって言って、目に入ってくるじゃないですか。で、みんなブロガーが YouTube に行き出して、で、僕なんか結構遅かった方なんですよ。僕結構ブログ好きで、いや、文章っしょみたいな感じで思ったんですけど、
そう。
でもなんかやっぱ始めてみようかなと思って、周りが始めたのもあって、始めてみたってのが、
ね。始めてみたら向いてた。
なんか向いてないと思ったんですけど、向いてんのかな、ちょっとわかんないです。
いや、向いてるでしょ。
わかんないですね。
向いてるでしょ。
未だにそんな向いてると思ってないんですけど、まあでもまあ、なんか視聴者さんが喜んでくれるならやってるっていうのがずっとですね。
でもそのブログ ってやっぱりその反応が YouTube とはちょっと違うじゃないですか。
そうですね。
ね、なんか YouTube の方が結構ダイレクトにコメントくるし、
確かに確かに。
ブログってやっぱりその引用してツイートされるとか、うんうん、あの他のところに拡散されていくイメージで、うん、YouTube ってその中でこう成立するイメージですけど、
確かに確かに。
なんかそこに戸惑いみたいなのは。
あ、でもな、最初はめっちゃコメント来るんで、すごい嬉しかった。今、うん、も嬉しいんですけど、うん、そこが続けられたポイントかなと思ってて、ブログ書いてると、やっぱ SNS ぐらいしか、ちょろちょろっとシェアされるぐらいじゃないですか。
ブログって、なんか、その、もちろんそのサイトにもよるんだけど、その、コメントいっぱい来るとこと、別に全然来ないところあるから、ね、確かに、それはなんか、極端です。だからリアクションが分からないっていうのは若干ある。
なんかきっとね、みんな読んで、あ、そうなんだとか、あ、役だったなって思ってくれるけど、シェアされるときについてる言葉が短かったり、あの、リツイートとかだけだったと分かんない。
興味があるのかどうかも分からないし、ね、まあまあもちろんね、シェアされること自体は嬉しいみたいなのももちろんある
んだけど。うん、だから、YouTube 向いてるか向いてないか分かんないんですけど、うん、ブログあんな長い間書いてて、今、もうコメントめっちゃ来るんで、当時から考えたらめっちゃ、なんか、嬉しいですよね。それで嬉しさで続いてるところあると思います。だから YouTube から入ってると意外とそんなに嬉しさが分かんないんで、
逆に言うと当たり前のようにコメントが来てみたいな感じ
で続いてないかもしれないですね。
でもやっぱり見てくれる人がいたりっていうのは相当大きなモチベーションにはなってる。
いや、うん、だって僕そのファッション好きでファッションのブログだったんですね。当時ブロガー時代って。
そうなんだ。
ファッションと iPad みたいな感じで、はいはいはいはい、でもファッションの YouTube やったら全然よくうまくいかなくて、で iPad をやったらなんか視聴者からめちゃめちゃ反応が良かったんですよ。で役立ちましたみたいな。まあだったら iPad やってみようかなと思って続けて今に至るって感じなんで、みんなが喜んでくれるからなんかもっとしたいなっていうのが今でも
根源、ね、原動力
になって る。本当にそうです。
本当なんですね。いや面白い。すごいいっぱいコメントが来てますので、
ありがとうございます皆さん。
コメント見ていきましょう。今日はね、いろいろなところからのゲストさんというコメントが多くて、
ありがとうございます。
ね、嬉しいですね。さっきのなんだろう、こう配信、オンライン夜中の配信、うん、何時に見るかっていう話。斉藤さん、生じゃないとあのタイミングで動画なせないですよね。で、生で見てない人は生で見てる人の2時間遅れるわけだから、その時間が大きいですよね。っていう。
そうですよね。今年は特にね、僕アップする前に音声ミス見つけちゃって、もう一回書き出してやったら30分遅れたんですよね。
それなんかツイートしてたような気がする。
で、7時半とかになっちゃったんです。もうそれでガクッと落ちましたね。
もうそのぐらいシビアなんです
よ、ね。シビアなんですよ。
非常にシビアですよ、ね。
できれば6時台なんですよ。
6時台。で、朝起きた人がパッてやって
一番に入ってくる、一番上しか見ないんで。
そうです、ね。
そこ取れるかなんですよね。
スアマナノさん、はい、アップルイベント平日だし夜中だし速報動画需要めっちゃありますよね。ありがたいです。
いや、まあ、そういう方はやっぱそれこそ仕事に行く途中に見て、うん、もうそれで、うん、今日 の、 話話題にはついていけるし、
そうですね、
そういうのもあるし ね、
ね、あとエバーノートの話とかもありますけど、うん、なんか斉藤さんはね、エバーノートを使ったらおしゃれだろうと思ってもどう使うのかわからないためで
した。いや、エバーノート難しい。
当時はでも、ね、エバーノートを使ってたらかっこよかったんですよ。
かっこよかった。
でもやっぱり革新的でしたよね。なんか脳の頭、なんか頭の中にあることを全部そこにアウトプットして、
うん、
なんかその領域を解放しようとか、
そうなんです
よ
ね、
クラウドノートっていう考え方がすごい新しかった。
みんな興奮して僕はこう使ってますみたいなのをどんどんシェアして
すごいいっぱい、そういう
それがめちゃめちゃ面白かったんですよね。
超いっぱいあった。
そうだった。
そうだよね。
まあ、でもやっぱり今その平岡君といえば iPad なわけじゃないですか、はい、なんかそのまあね、いろいろ動画でも実はお話は聞きましたけど、その Apple が好きっていうところで言うと、その iPad というデバイスのどんなところが好き、そのコンセプトとしてなぜ iPad が好きになったかっていうのをちょっと聞きたいな。
はい、もともとでも、アップル自体が好きだったのもあるんですけど、うん、その中で iPad は、一番最初はやっぱかっこいいから入ってますね、僕も。なんか、ちっちゃいのに、ガジェットってかっこよくないですか？っていうのがあって、iPad 見た時かっこいいなと思ったんですよ。
かっこよかったよね、やっぱ出てきた時ね。衝撃的だったもんね。
で、なんか最初買った理由も大してかっこいいぐらいしかなかったんですけど、とりあえず買ってみるって感じで買ったんですけど、まあ、結構 iPad って今もなんですけど、不完全じゃないですか。うん、なんか、自分で開拓しがいがあるデバイスだと思ってて。
会社みたいな。
なるほど。
でも、その、エヴァーノートで、なんか、自分でなんかやるみたいなと一緒で、じゃあ、どうこれを自分の生活に カスタマイズして使いやすくするかを考えるとか好きなんですよ。
それはでも、ひろが君、本当に最初に話した通り、いわゆるあの効率化をしたりとか、そういうのが好きなのが、ね、うん、やっぱ延長線上にずっとあって、みたいなことなんだね。
なんか、しかも一個、こう、一個ずつできることが増えていくじゃないですか。なので、あの、あ、こんなことできたら、もうちょっとこういう環境を整えられるんじゃないかなとか。
なるほど。
なんかそれってでもなんだろうね、やっぱりこうブログも情報整理をしてそれをみんなに発信するだから、はい、なんかそういう自由な働き方とかそういうののスタイルの中の一つに iPad はツールとしてすごい合ってたってことなんでしょうね。
あ、でもそうですね、あの僕もサラリーマン時代からブログ書いてたんで、うん、その会社のパソコンを持ち歩かなきゃいけないし、はいはいはい、もう一個ブログ書く端末が必要なんですよね。
そう、その時会社のやつは使えないからね。そうそうそう。いろいろ問題あるからね。
そうですよ。でも営業職だったんで、うん、基本パソコン持ち帰ってっていう直行とか多かったんで。で、やっぱりカバンの中にもう一個入るってなった時に、iPad がやっぱちっちゃくて、これでブログ書けたらいいなってところから、じゃあキーボードなんだろうとか、エディターなんだろうと考えたら、なんか、ちょっとずつ作っていく感じがすごく好きで。
あ、すごいハマってる。
そう、ハマってるんですよね。別にだからそれが一番効率いいとか思ったことないんですけど、うん、でもなんか自分の中で最適解作れた時が気持ちいい、パズルがハマる感じがあるんですよ。
そこに喜びがなんかあるっていうことなんですね。
この使い方をしたらでもすごいハマるなっていうのはなんかわかる。 iPad ってそういうところあるし、
うん、そうなんですよ。
さっきその言ってたように不完全なんですよね、うん、なんかできないこともいっぱいあるけどこうやって活用したらめちゃくちゃ広がるよねみたいなのを見つけた時の喜び、
うん、そうなんですよね。
発掘できた感じあるね。
ロマンがなんかあるって、 iPad には、
iPad にはロマンがある、
うん、iPad にはロマンがある。
そうなんですよ、
ちなみにあの Apple 製品で、はい、あの、まあ、iPad ちょっと一回置いといて。
はい、はい。
他になんかちょっと、これはときめいたなっていう製品あります。もちろん、あの、いろんな製品でいいし、
はいはいはい、
あの、昔からある製品でも面白いんですけど。でも
僕は、初めて自分で買った、あの、まあ、iPhone は昔から買ったんですけど、うん、MacBook が2011年のミッドモデル
なんですよ、ね。ああ、はいはいはいはい。
そう、あれ初めて買ったんですよ。で、僕、あれ結構自分の人生変えてくれたなと思ってて。当時やっぱめちゃめちゃ高かったんですけど、なんかでもしかも別に Mac が必要じゃなかったんですよ。かっこいいなぐらいで。でもなんかちょっと IT とか詳しくなりたいな、みたいな、思っていろんな気持ちで買ったんですよ。で、当時はね、ローンっていうかなんか分割払いも結構使って買ったんですけど、まあそれできっかけで、すごいなんかパソコン触るようになって、IT 興味が湧いて、なんか Yahoo に入ってみたいな、
そこでヤフー入っちゃうんだからね。
そう。
入れちゃうの
か。入れちゃうのか。
全然 IT に詳しくなかったんですけど、そこでなんか自分と IT のこうきっかけになったというか、交差点が MacBook の2011年ミッドモデルだったんで、今でも覚えてるんですよ。
IT の交差点。
そう、ちょっとおしゃれに言うと。
Apple っぽく言うと。
そうなの。
いまだに結構、端末は買ってよかったなと思うし、うん、人生で買ってよかったものの中でもかなり大きいですね。
自分の中のターニングポイントになるような。
そう、本当そうですね。うん、
そうなんだ、
まあ、確かになんかそのデバイスを手に入れたことで自分の生活が変わるっていうのは自分なんか我々がね発信し続けてることでもあるよね、きっとみんな。
でもそれはなかなか面白い。 Mac だったんだ。そういう、
そうなんですよ。
なんか世代としてはまあまあ iPhone ももちろんね、
はいはい、
iPod とか、だから僕らもねこの間初めファーストアップル製品は何みたいな話の話題もちょっとしたことがあって、まあ、それだと iPod から入った人、iPhone から入った人っていうのも結構もう最近だと当たり前のように多いんだけど、なんかひろごくんが、あ、Mac なんだっていうのも、ちょっと、また少し意外な感じも。
ちょっと親近感。
親近感
なわけ。僕の時代ももちろん iPod とかめっちゃ流行ってた。流行ってる、ね。MP3 プレイヤーが来た時。で僕は iPod 派じゃなくて、クリエイティブ、社っていうところを出してる MP3 プレイヤーがあって、
ありましたね。
僕あれ大好きだったんですよ。あのクリエイティブ社の全っていうやつ買った。
はいはいはいはい。いやあの時いくつか本当にメーカーが出てて、ね、
あの時の MP3 プレイヤーはめちゃめちゃ個性があって、各社ソニーのウォークマンとか、
あった。俺
そう楽しかったんですよ、ね。
俺はねアイリバー。
アイリバー。
あったね。あった。
買って使ってた。
そう。
こんなやつかな、
そうそうそうそう。
社長のなんかやつ。
そうそうそう。懐かしい。
使ってた。そういうのも使ってた。まあだからね、アップル製品で言うと iPod からっていう人多いから、
そう。
なんかそんなこと
ある。結構 Apple 入ったのは、まあその後 iPhone 買ったんですけど、うん、ちょっと遅かったんですよね。
iPhone は最初に、ファースト iPhone は？
僕、ファースト iPhone は iPhone 4です。
あ、うん。
3GS は買ってないんですよ。
3GS は買ってないの。
はい。
なるほど。3G、3GS は買わず4からスタート。
そうなんですよ。
まあ まあそこが一番爆発ポイントってこと
だね。そうだよね。不休憩みたいな感じですよね。友達に見せてもらってめっちゃいいなと思って、翌日にソフトバンクで。
その前まではガラケー使ってた？
その前までは僕はもう、東芝のガラケー信者だった。
ああ。
T シリーズ。
T シリーズ。
もう東芝が一番使いやすいんですよ。ガラケーは。
そう。N じゃないんだ。
割と偏りがちな感じ。
ああ、そうかもしれないです。うん、
だって、いや、一番シェア持ってたの N です。
まあそうですね。
NEC、NEC。
でもね、東芝のあの UI がもう優れてて、もう素晴らしかったですよ。
T シリーズって。
僕も T シリーズをずっと使ってて。
僕の周りにほぼいなかった。
マジですか？
みんな N だったよ。
N、もしくは SO ね、ソニーね。ソニーは。
確かに確かに。
SO もありましたね。
あったし。
ソニーエリクソンの格好だった
よね。そうそうそう。え、T シリーズ。
いやでも T は本当に今で言う、レッツオートみたいな感じで、質実合計なんですよ。
それはね、
真面目な作りしてるんですよ、ね、T は。
企業の体質
そう。鼻はないんですけど、もう、あれ使うともう T から離れられないん
ですそう、そうだった。
ここに来てこんなに東芝語られると
思わなかったね。で、そこで初めてじゃあスマホを使うのはもう本当に iPhone。
iPhone ですね。スマホはもう iPhone しか使ったことないです。
あ、そうなんだ、
ね。ずっとそっから iPhone ユーザーですね。
あ、ずっと iPhone ユーザー。
今コメントね、おまさんがね、はい、あ、全持ってたとか、ジョニー・ジューさん、全とか、アイリバーとか懐かしい。
ね。
全の中身とちょっとめっちゃ嬉しい。
ね、ソニーのウォークマン使ってた、ゆうこさん懐かしい。ヨシコワさんもウォークマンだった。
うんウォークマンで、あの時、いろんな会社が本当にポータブルで MP3 が持ち運べるっていうのができるようになって、そう。ちなみにだから前もちょっと、この本編とかでも話しますけど、iPod は初期は Windows は使えないですし、非常に使い勝手は悪かったんですよね。
確かにそうですね。
それがまさかこんなことになると思わなかったってぐらいのレベルですけどね。
全はね、感圧タッチがね、iPod ぐらい優れてたんですよ。指のこれで、そう、曲送りできるんですけど、素晴らしかったっすね。
そういうのもあったんですね。
KJ ジョーダンさん、自分も最後は、SB ソフトバンクの 921T だった。
921T か。921T か。いいですね。いや
いやここに来てこんなにガラケーの話する
か
も。でもやっぱ選択は変態的なんですかね。僕は全然自分の別になんか変わったものを使ってろとか思ったことないんですけど。
多分なんかその UI に整合性があるものが好きなのでは。
あ
なんかこういう流れがあるから、ここだみたいな。
なるほど。
変わってると思うよ、俺。
まあ、確かに変わってる気がします。
それはね、使ってる人、
俺は。ピートの使ってほしいぞ、俺
今からピートの世の中に流されないってことだよね。
確かに昔からそういうの調べるの大好きだったんですよね。
携帯のあれ、スペックス調べ
てる。そう。携帯もそうですし、うん、携帯ショップしょっちゅう行って、新型並ぶやつか。そう。で、買ったりとか、一個前やっぱ、MD プレイヤーとか、MD プレイヤーも大好きで、MD が僕、二つ入るソニーやつ使ってて、こっちからこっちに MD と MD でダビングできるやつ、そう使ったんすよ。
ダビングって久しぶり
だな。でもやっぱり、こうやって一緒にこうやって喋れるっていうことは、同じ道辿ってたなと思って。
そうそう同じような
道を辿ってるんだなと
か。S みなさんが、東芝のインターフェースは癖がありますが、慣れると他社に移れません。
ああ、同じような
もの。そうなんですよ。新しい機種使っても、そう、これはここだよねってのがあるんですよ。
ね今ね、ガジェットの森くん、高校生なんですけど、S とか T とかどなたか教えてください。S とか T とか何なのソニーの S、東芝の T。
まあ、ガラケーのね、時代は、うん、まあそういうメーカーさんのそういう頭文字みたいなのが、ね。
要するになんかこう、機種番号の頭にイニシャルがついてたの。
ソフトバンクはね、お尻についてた。
だからそれで言うと、アップルは A フォンとかになってた
可能性
があ
る
ってこと、ね。
そう、確か
に。
そうそう
そう。若者がついてく
る。おじさんとかやって
る。そうですよね。いやでもまあまあ、でも同じようなことをやってるんだな。
そう、だから昔から結構変わんないですよね。
あなるほど。でも俺もそれで今思い出したけど、あれですよその時の時代も新しい携帯が出る、うん、それ N が出るっていう発売日をいろんなとこから情報仕入れてたりしてたわなんかそういう意味ではリンクマンとやってることがあんまり変わってなかったとかいうそういうのを調べるのは好きだったなんかいろんな噂を、うん、探しに行くみたいな
やっぱ振り返ると繋がってる
んですよ繋がってるね、う
ん、コネクティングドットしてるんですよね
いや本当にそう思う
コネクティングドットしてるそうさらっといいこと言った今コネクティングドットしてる
いやでもこれ1分前ぐらいから変えたでしょ
これ言ったろ
うと思った
準備してたそうなん
だガジェットの森くんでもボーダフォンは知ってます
あーボーダフォンね
ボーダフォン
ソニー SO じゃなかった
ソニーは SO です。ソニーは SO。
SO
の。S じゃなくて S4 だったんだよね。そうそうそう。SO の端末使ってたわ。
三菱が D ね。
ジョグダ
イヤルだった。あ、D だ。
うん。三菱が D よ。
あ
ダイヤモンドだから。
あ、D。そう、売られてもね。
あと結構あの、ここのヒンジのとこボタンを押したら開く。
開くやつね。
あれ僕しょっちゅう開いて閉じて開いて閉じて。
ずっとパカパカやってたよね。
あれが当時はなんか、あの、鉛筆回しみたいな、天板線が、こう遊びだったんですよね。
そうパチッ。やっぱ、折りたたみがすごかったのよ。
N の前は F が好きだった。
F、ああ
富士通ですか？
そう。
私 F 派だった。
僕ね、F はちょっと苦い思い出があって。
え？
あの、フォーマになったじゃない？
はいはいはい、はい。いいな、もう。
今日はこの話聞くけど、フォーマになった時に一番最初に出た端末が2端末ぐらいしかなかった。その中の1個が F だった。で、俺はそういうの好きだから、はい、始めたらもうね、俺今でも思って、その時に、それ着メロ時代なんで、六本木にいたんですよ。はい、六本木が職場だったんですよ。六本木の交差点に野島電機があった。そこに行って、あるかっつって、はい、F 買って、で、帰ってきて、わ、フォーマーだっつって、やったら、全然使い物にならなくて、もう UI とかも全然わかんなくて、その時は。で、しかも、まあ、フォーマー新しいあの企画だったので、うん、もう結構不具合も多数あって。
F のくびれってやつでしょ？
そうそうそう、うん。もうなんか分厚いのよ。その当時、もうちょっと薄くなってたのに、フォーマーになったから、また分厚くなっちゃった。
なるほど。
で、やってたんだけど、だからね、ちょっとね、F にね、ちょっとアレルギーが、あの時思い出す。
でもフォーマーとかでさ、テレビ電話とかできるようになってさ、
こんなちっちゃい
からさ、1分40円とかしてたからね、あの時。
あれはなんか、
ワンセグ見れるとか。
ワンセグ、そう。
ね、
ワンセグ。
え、これ大丈夫？ガラケーの話だけど。
でも、意外とこういうの盛り上がってるんですけど。
そうそうそう。
まあでもちょっとね、
知ってる人ももちろんいるからね。
ね、そうそう。そうトッチーさん、ティースタイルさん、ムーバとフォームありましたねそうそうとか、ヒズホリさん、ノキアの NM のスライドするやつ、カシャーンってやつね。スライド携帯良かったよね。ナナナさん、京セラ PHS からノキアに流れて、ガラケーほとんど触ってないです。
ノキア、だってスマートフォンといえばノキアだったんです
よ。そうだった。
一番最初は。
そうですね。
ノキア、
ノキアぐらいしかいなかったのに、まさかそれをなんか全部重なっていくみたいな。
確かに
な。
本当にそうでした。
懐かしいわ。
みんな結構あの思い出がいっぱい
盛り上がってますね。
そうそう F はね、そう富士通です。
そう富士通ですね。そうそう。あ、900シリーズと700シリーズ。そうそうそう。
あった 902i とかでしょ。
わかんのがすごい。
900シリーズは、高級モデル。
う
ん
ほう、なるほど。
700シリーズはちょっとレンガ版のモデル。
でも同じ道辿ってきてるから、その機種版とか覚えてるんだよ。
覚えてるんだよ。そうなんだよ。
そういうスペックを覚えがちってこと
よ。そう、スペックとかやっぱ
そういうの一番おもろかったっすもん。
そう、面白かった。やっぱり、ねうん、それが、だから、結局そういう繋がっていくんだね、やっぱね、そのガジェット
好きな、うん、そうですね。昔が好きなも変わんないですね。
タクさんがね、着メロ手打ちしてましたねって、リンクマンは着メロ作る？
作る派の人でした。派の人でした、
ね。作る仕事を
してた。仕事をしてました。
手打ち、手打ちがありましたね。
あなんかだって本売ってたでしょ？
売ってました。
なんか売ってて、そう。本売ってて、それ着メロ作るやつ、本だったんだよ。
私一生懸命椎名林檎の歌をさ、やってたもん。
うまいか、うまかったっすね、あれね。
そうそう、懐かしいね。
先輩に作
って
もら
ったり。懐かしい、トッチーさんは。
懐かしすぎる話。
トッチーさんはいつ来てくれるんですか？
懐かしすぎる。
あんまこういう話しないんでね、普段。
そうだよ
ね。なかなかしないよね。
今日かなりのメーカー名出てきてるからね。
でも、
本当に。
これで盛り上がれる、今、400人ぐらい、すごいっすよ。
僕らの世代、やっぱり、同じ世代の方も見ていただいてるし、さっきね、あのガジェットの森くんなんか、高校生とか10代の子も見てくれたりはするんですけど、うんうんまあ、3話も出た時はかき、うん、こっさんそうですよ。もう本当僕がそれこそいた時代ですよ。痛い時代ですよ、
ね、あ今ねあとね2人ねあの少数派のデジタルローニーさん、うん、今はなき三陽の W33SA でしたってのとなっきさんここで名前が多分上がらないだろう三陽のガラケーってラジオが好きだったので三陽のガラケー買いました当初はカメラの性能も低く興味ないディズニー推しの壁紙などに生き生きとしてましたが文字入力が軽快で軽くてその実直と気真面目な姿勢でいつしかファンになっていました割と早めに舞台から退場しちゃって悲しいです、
う
んうん、ありましたいろいろ個性がありましたよね、うん、メーカーさんごとに乗っている機能とかも、
ね、当時はね面白かったですよね
三陽はでもその後あのザクティブームが来るから
ザクティね
ザクティか
そうザクティック型にモテるデジタルカメラのブームが来ますから、ねね、
初の Vlog 機みたいな
そうそうそう、ね、いやいやあれねザクティはねあの取材に行くと昔ね昔ですね、ダンボさんもずっと使ってた
あそうだったザクティザクティ
720p しか撮れない
です私2006年にポッドキャストをやってたんですけど、その時にビデオキャストが始まって、はい、ザクティでビデオキャスト作ってた。懐かしいな、ビデオキャストっていつ終わったんだ
終わってないよ。
終わってないの？
ビデオポッドキャストって未だにありますからね。
ビデオキャストって名前じゃなくなったのか。
そうそうそう。同じようなことは今はビデオポッドキャストみたいな。我々だってこれビデオポッドキャストですよ、言っとき
あ、これはそうだ。これライブ、
ライブですけど。
令和最新版。
そうそう、令和最新版。だって後から見たらビデオポッド。
アマゾンだ。
アマゾンの。
令和最新版。
ね。アマゾンで見る令和最新版っていうのがあります
ね。大チャンネルさん、ガラケー時代って新機種出るスパン早くなかったですか？早かった気がする
ね。早かったし、すぐ1円で売れる。
そう、売れる。
ましたね、
あのね、四半期ごとまではやらないんだけど、2四半期くらいでもう新しいのが出るような感じだったから。
あとね、そう、インフォバーね、インフォバーも流行ったし、インフォバーは今でもね、なんかこうガチャガチャとかになるぐらい。
そうそう、ありますね、インフォバーはやっぱデザイン、
ね。錦鯉、錦鯉。
やっぱあの、2000年代の、ガジェットとかものづくり面白いんですよ。
面白い、やっぱ、なんかまあ、あの、いろんなところにお金もあったっていうのもあって、ね、いろいろ研究開発とかいろんなところに行けたから、やっぱ。
今見た当時のコンデジとかも、もう見た目がすごいですよね。
俺はね、エクシルムを使ってたの。
エクシルムね。薄くてスラッとスライドさせて、シャッてるやつ。
あれを使ってたのよ。
そう。今、やっぱどこのメーカーもスペック上がってますけど、確率的になっちゃってて。
やっぱりね、そこ冒険できないんだよね。まあ、そうですね。やっぱね、そこ難しくなっちゃってる。
スピードも速いし。
そうそう。
私、あの、ソニーのサイバーショットがカールツアイソー搭載した時の T1 とかを売ってた。
ああ、ね、
ビッグカメラ、某ビッグカメラ
の、ね。そうそうそう。イベントで入って売ってた。懐かしいわ。ねえ、ね。今日はみんな、あの、自分の使っていたガラケーを話す会。タイトルと
思ってた。みんなちゃんとガラケー使ってる世代なの？
使ってる世代の方はもちろんやっぱ多い。
ねえ、ひろやさんがね、うん、3D 写真撮れるガラケーが一時期たくさん出てたの覚えてますかって。
覚えてるよ、俺。あったよ。
どう
だったっけ？ 3D 写真って何なんだろうって思いながらやってましたよね。ね、結局ね、あんまりよく見えなかったですよ。だから 3D ぽい、なんかそういうギミックみたいなので、
ね、ね、トッチさん、エクシリウム使ってた。ジョイさん、大チャンネルさん、高校生でしたが、最新機種変更最短3ヶ月の時があった。
いや、ほんとそんな時の、僕もだってすっげえ早い時ありましたよ。もう何ヶ月かで。なんか、医薬金みたいなの払わなきゃいけないのが変なのあったじゃないですか。その、なんか一応、そういうので。
たぬきうどんさんに、ガラケー老人会って言われた。アップルの話しよう。
アップルの話。
このスピードで最新話題にたどり着けるのだろう。
いつまで行ったら。
このままだと明日の朝まで必要だからね。
令和最新版に行かない
ですか。令和最新版。令和最新版。
ちなみに、じゃあもうちょっとガッて戻しますけど、今 iPhone って何使ってますか？
僕今 iPhone は14 Pro です。
14 Pro。
はい。
14 Pro。
一応、来週ね、アップルが15のシリーズが出るそうじゃないですか。はい、まあまあ、もちろん発表されてみないと何が出るかまでわからないですけど、どうしますか？買いますか、今年？
いやー、でも、いや、買うのは決まってるんですよ。
お、買うのは決まってる。ああ、うん、じゃあ何を買う
か。何を買うか、あともう、今結構、いくつ買うかもなってから。
お、
なんか、
お、なるほど。
もともと15プロ。買おうと思ったんですね、うんうんうん。でもなんか今回ウルトラみたいなのが出るみたいな。
そうね、なんかね、あの、まず、まあ最初に言われたのが、プロマックスとまずが違うんだろう。
そうそうそうそう。
機能が違う。まあカメラ性能が違うんだろう。うん、で、最近だって、なんかウルトラっていうメモリーが増えて、
そうそうそうそう、
ストレージが増えるっていう話もちらっと今出てきてて、そうなってくるとやっぱプロマックスか、もしくはそのウルトラなのか。
そう、どうせならそれ欲しいなと思うんですけど、で、まあでも、15プロぐらいのサイズ感もやっぱいいなと思ってて。
でもそもそも何に iPhone 使ってますか？
iPhone は、でも僕結構使ってる方だと思いますね。
iPad より？
iPad より普通の人よりは、あの、Vlog とか iPhone で撮ったりも結構するんですよ。
じゃあもう撮影機材としての iPhone は絶対に必要を YouTuber として必要よね。そうですね。
あとは結構写真の編集とかも、あの移動中とかパパってやっちゃうこと多くて。
なるほど。それは iPad 出すまでもなく、もう iPhone の中でパパパパってやっちゃう。
X に上げるとか。
そうそうそうですね。そういうのとかでやっちゃうことも結構多いですね。あとは、ずっと動画見たりとかしてるんですけど、YouTube ずっと見てて。
YouTube ずっと
見てて。じゃあ、ウルトラ。
もしウルトラがあるんだったらウルトラと、もしかしたらプロも一緒に買って。
なんか全然ありかなって思ってます。あとなんか、そう、さっき、撮影したときに、あの、押さえで iPhone 回すっていう、はい、さっき動画撮ってたんですけど、みんなで。
みんなで、ね、撮
って。メインカメラ1本回してるんですけど、あの、お二人はいつも押さえで、まあ、もし何かあった時のために。
あの、あれは、実はちょっとバラシ、はい、いつもじゃない。で でも、あの、抑えがあるのは結構大事というか、うん、僕はね、どちらかというと音声なんですよ。
そうですね。
音声トラブルが一番
怖いんですよ。大事なゲストがいるとき。
そう。
あれが登場する。
ああいうのは、やっぱりちょっと回してて、どっかで音が取れてないとき、カバーできるものって。
実際よくあるんですよ、僕も。うん、なんか、音声壊れてたとか。
なんでしょうね、音声だけはなんか不思議なことが起き
るんですよね。そうだよね。だって本当にさ、この配信とかでもさ、直前までリハして綺麗になってるのに、突然音ダメ
だ。音だけは本当に、本当怖いんですよ。
これは、俺、まだ出てない動画で、あるんですけど、村上拓哉さんと実は喋ってる動画があるんですよ。
はいはい、
ちゃんと確認して、
はい、
入ってって撮ったの に、拓哉さんの音声だけマイク取れ
たの。最悪。
しかもゲスト。
ゲストだって、しかも。
確かに確かに。
で、まあ一応他のね、カメラを回してるので、それで生きてるので、なんとかなりそうなんですけど、そういうのがあると、やっぱ怖い。
それ聞いて、やっぱそういう撮影用の iPhone もあってもいいかな、みたいなのは、ちょっとなんかさっき思ったんですよね。
撮影用の iPhone
はいいじゃん。それ、もし撮影用の iPhone を用意するとしたら、はい、その、ウルトラと呼ばれる大きい、まあ大きいだろう、
はいはいはい、
小さい方と、どっちにします？
いや、一旦ちっちゃいプロを使って、大きい方を撮影用にするんですけど、うん、まあ別に、入れ替えつつやってみようかな、みたいな。
今は2台持ちはしてない。
今1台持ちなんですよ、
ね。1台持ち。
あ、1台持ちなんだ。
でもなんか、1台しかいらないじゃないですか、スマホって。でもなんか、
ゆずきさん、ゆずきさん、ちょっと、この話については、やっぱちょっとここで話し合ってほしい。
なんか急に普通のこと言わないでください
。今まで変態だったのに、急に一般人にな
ったから。すごいスンってしたね、今。
うん、でもなんか、そう。
スマホ2台なんかいらないじゃないですか。
スマホ2台僕持ってる人の気持ちがわかんない。
待ってください。iPad はいくつお持ちで。
iPad4 枚持ってます。
そっちの方がわかんねえ
よ。iPad4 枚持ってる人に、スマホ2台持ってる人の気持ちはわかんない。ちょっとわかりかねますね。ね。
で最近は、あの、ほら、あの、折りたたみスマホとかが人気で、あの結構、そう、フォルダブルと iPhone みたいな人も実際多いと思うんですよね。
多くなってきましたね。
特に YouTube とかやってる人とかは。
特にそうですね。我々の近くにいる方はそういう方が多い
そ
う。
それ聞いてると、いや、スマホ2台持ち普通なんだなと思ってきて、なんか、ちょっと初めて挑戦してもいいかなみたいな。
あの、今度、山根博士っていう人がいるんですけど、その人に合わせたいですね。あの、すごい、携帯何本持ってるか分かんないんですよ。
あの、普通ではないと思います。あの、普通も、二つ持つのが別に普通ではないけれども、この界隈だと機材として持ってる人がいるかな。
僕らは、だから主催行くときに、まあもちろん片方を、まあよくやるのは、ボイスレコーダーを回してるっていうのもあるし、うんうん、まあもうずっと回しっぱなしで一個置いとく、うんうん。で、あとは動画を撮ったりとかっていうのをやったりするんで、うんうん、まあ何やかんやって2個ないと、ちょっと不安というか。
ね、なんか撮影用に1台固定しちゃうと iPhone をね、もう何もできなくなっちゃうんで、
確かに。
で、
うん、実際 iPhone ほど優れてるカメラあんまないんですよね。あの、水濡らしてもいいし、音めっちゃ綺麗だし、
音が安定して撮れてくれるので。
iPhone は音がすごいんですよね。ほんと。外部マイクいらないです。
それはすごい思うね。
そう。よしこわさんがね、YouTuber は撮影機材として iPhone 使うのねって、そうなんです、
う
ん、
そうなんですよ。
結構取材でね、そのカメラを持た、まあ昔そのジャーナリストの人とかライターさんも、要するにこうカメラを持っていくっていうのが大変だから、うん、最近はもう、近い距離の取材だって分かってれば iPhone でいいかなっていう人多い。
僕はだから外で出るときは iPhone で、あの Apple Store のそれこそ平岡くんの取材の時も iPhone でやってたんですけど、
はいはい、
他の皆さんはみんな一眼レフを持ってました
。でも実際なんか意外とその方が安定してることも多くて、
まあ、あの、あとはもう本当にいつも通りにやれる、うん、作業がやれるっていうのは大きいかな。
私はなんか写真撮る技術が低いから iPhone じゃないと心配で、撮れ高の方で、あのほらモニターで見えてるのにピントが合ってない
とか、あれはあるよ、よくあるよ、
あれが怖くて、やっぱりそのマックスで撮ってるね、撮影とかは、
うん、いやもうでもそれは本当にもう失敗できないってあるじゃない、もうこの素材は押さえとかなきゃみたいなのがさ、ダメだったんですよ、
ね、ちなみに iPhone ケースはどんなものを使いで。
iPhone ケースは僕ね、これ結構動画でも紹介してるんですけど、うんうん、トーラスさん
の、ああ、はいはいはい。
このケースを使ってて、これね、あの、13時からずっと使って、あ、一緒ですね。僕のが一個最新型なんですよ。
もう
ん。回るんですよ、リングが。
あ、リングが回るの？
ここリング回る方絶対いいよね。
へ、うん、あ、その方がいいね。
これはなんかそう、スマホリングにもらって、うん、ここマグネットなんで、そのままマグセーフ
を使
ってっていうのが、とってもこれ便利で。
私、あの、マイクつけるためのマグネットがこれついてる。アイリグの、あの、マイクが、ここ磁石でつくタイプなんでね、ついてますけどね。
これね、めっちゃいいっすよ。
ちなみに、うん、あの、マグセーフの製品は使ってますか？
マグセーフ使ってます。家で僕、あの、ベルキン製の3インワンチャージャーの、 Apple Watch が高速充電対応してるやつ。
はい、はい、もう完璧です。
あれが一番でいいですよね。
あれがもうやっぱみんなあれ買うべきだって我々もずっと言ってるん
で。あれ一番いいですよ。
そう、あれは本当にいいですよね。もちろん Apple Watch 持ってる人も、うん、その、それこそ、AirPods 持ってる人
も、そうですね。
完璧。完璧です、ね。
もう充電も楽だし、もう気を使わなくていいし、インテリアにも
なし、ね、高速充電だし、いろんなとこ、
そうなんですよ、ね。
アップルウォッチちなみに今何ですか？
僕はアップルウォッチ L です。
あ、エルメスだ。
エルメスだ。
すごい、でも、
二人目
の色とって。
これね、このエルメスの馬が可愛いんですよね。
可愛いね。
可愛い。
可愛いです。めっ
ちゃいい。これはシリーズ？
これはセブンですね。はい。
セブンですね。
なんでエルメスにしたんですか？
なんか、買ったことなかったんですよ。で、
あ
エルメスにしてみようかなって思いました。
でもやっぱりすごい、
すごい素敵、うん。めっちゃいいな、やっぱり。
質感もいいし。
やっぱエルメスだとバンドかっこいいな。う
ん、
ね、
いや、これもあれ、自分で買ったやつなんですよ。
これ
も
私、
サードパーティー製のやつなんですけど。
これもでもすごいバランスが良い。
めっちゃいい。全然わからない。
これね、結構いいやつ。
馬が可愛いよね。
そう。でもなんか、エルメスもすごいいいんですけど、アルミも使ったんですよ、昔。アルミやっぱ軽くて。
あ、軽いよね。全然軽い。
結構違うんですよね。
重さ違います。ステンレスの方になってくると全然違ってくる。で、我々はほら、ウルトラ。
ウルトラ
は、ウルトラ
どうすかどうすか
いや、いいよ。
いいすか、
あの、バッテリーの持ちがもうめっちゃいいから。
それはそうですよね。
これだけで買った価値があるよ。
バッテリー持ちすぎて充電忘れるんですよ。
ああ、そういう
習慣が変わってきたね。
そっか。僕はもうね、帰ったら置くって決めてるんですけど、そういうのがなくなっちゃいますもんね。
もうだから僕は2日に一遍のペースで、でも、外出先で、まあ、40% ぐらいかって、今日、今ね、45% なんですけど、うん、まあ、全然これでも何の心配もいらないので、
なるほど。
だからこれがお昼ぐらいだと、うん、こっちのシリーズだと、ちょっと心配になるじゃない、はい、夜、ね、ちょっと今日遅いなってなった時に、なくなっちゃうかもって。うん、でも、これは45あったら、あ、もう1日絶対持つっていう
自信がある。残り 10% ぐらいでも、3、4時間持つね。
そうそう、
そっからいけるんですね。
でも、それだけで、まあ、買った価値はって思うし、まあもちろん画面大きいんで、普通に見やすい。で、僕はこれで、東京マラソン走ったので、それで結構まあ見やすいし。
なるほど。
ま
あ画面大きいですもんね。
そうそう、画面大きいので、すごい便利に使ってますよ。
アップルウォッチ次になんかこういうのが出たら買いたいなっていうのありますか？
でもアップルウォッチなんか、そう、結構最近気に入っちゃってて、すごい気に入ってるんですけど、満足しちゃって、
次にはなかなか。
なんかアップルウォッチ売ったらもう、うん、もうちょっとちっちゃかったら欲しかったです。
ちっちゃい方が好き。
ちょっと大きい。僕これちっちゃい方なんですよ、サイズも。
ね、時計のほら、好みって、
そうですね、
小さいのが好きな
人。大きいのが好きな
人。ゴリさんは大きいのが好きな人。
ああ、
例えばね。確かに。そうそう。
でもね、今すごいしてる、そのエルメスのツヤ感と、あと右手にしてるブレスレットとかのバランスもすごいいいし、
ありがとうございます。
やっぱりさ、
これこっちもエルメスなんで、エルメス揃いしてます。
素敵ってるなと思ってました。
最近のアップルウォッチ本当僕、自転車乗るんですよ。で、自転車の自動検出もできるようになったんで、最新の OS で。でも、朝散歩もしてるんですよ。全部撮ってくれて。
ああ、もう全部、自分のデータを持ってくる。
環境で完璧すぎて、アップルウォッチは手放せないけど、逆になんか他いいかっていうと、バッテリー伸ばしてくれたら嬉しいな。
まあまあ、バッテリーが持ちがね、もう少しあると一番安心ではあるっていう。
今ね、コメント欄にね、ソースイが、マコお宝のダンボさんが、リンクマンがアップルウォッチウルトラなのは生意気って
生意気って何ですか
生意
気。指示を、指示を超えて、もうまだ生意気って言われてる。頑張ってまいりたい。
まあ、アップルウォッチウルトラ2出るかもみたいなね。
そうか、そういう話も噂もありますけど、でも僕らは、出ないでほしいって言ってる。
出ないでほしい。
まあ、結構高い
です
よね。
高いのよ、これ。
高い
で、しかも iPhone 買ったりとかしたら。
確かに確かに。
ちょっともう、どうしようと思って。
なんか昔売ってた、セラミックのアプローチあったじゃないですか。うん、ああいうなんかかっこいいの来たら、欲しいなと思いますね。
ちょっと高級ライン、
そう。
エディションに近いようなね。
チタンとか、セラミックとか、素材違いが来たら。
いや、
そうだね。
このサイズがいいっていう。
このサイズがいいです、僕は。
まあだからナチュラルで勝手にログを取ってくれて、そのあんまり存在感もなくファッションアイコンとして好き
みたいな。まあ、でもなんかすごい馴染んでるもんね。やっぱり
こんなに。どっちかね、素晴らしいっすよ。
うん、
だ自動検出も、ちゃんと一時停止した時に通知来るんですよね。
そう。
自転車乗ってても、乗ってる途中に来てもオンできないじゃないですか。
オンできないから。
うん、赤信号で止まった時にトントンって言って、そう、撮りますかって。
お知らせいい、ね。
そう。
優しい。
で、オンにしたらちゃんと、 あれ走り出した時から撮ってますよっていう、あの気の利いた感は、あれもラップなんですよね。
知ってますよって、ね。
そう。今からじゃないですよ。一応撮っときましたっていうのを何も言わずに。
安全だしね、
そう。うん、そうなんですね。
それはでも本当に気が利いてるっていうのはね、細かいとか。
アプローチ本当にいい、いいプロダクトだと思います。
いや、いいですよね。
そうね、カイチャンネルさん、アップルウォッチに満足する気持ちはよくわかります、
うん、まあでもなんかなくてはならない存在にもうなったかなっていう、うん、もう僕らが使ってるとね、やっぱりなんかしてないのはやっぱり不便だからね、
なんか、うん、昔は結構本当に一部のアップル好きしかつけてなかったんですけど、うん、シリーズ6ぐらいから僕街で見る機会急に増えて、
めちゃめちゃ増えたよ、
なんかそう、
女性ユーザーも増えたしね、
急に増えたなと思った時期があったんですよね、
うん、これはねダンボさんが言ってましたけど、今一番売れてるのがアップルウォッチだ。デバイスとして一番売れてるのはアップルウォッチが一番売れてる。
結構アップルってなんか革新的なものを求められるんですけど、意外とアップルウォッチ初代あんなにいろいろ言われたのに、あの6台、7台、8台作り続けて良くしたっていう、この忍耐力僕、他のメーカーじゃできないと思うんですよ。
いやお金があるから
そう。意外と、その、地道なアップデートこそ僕最近のアップルの、魅力なのかなって思った
んですよ。それは本当にそう。なんか、やっぱりすんごいあれだけ叩かれてて。
そうなんですよね。
普通だったらやめたくもなるよって言って。まあ普通、しかもそ商業的に最初がすごい成功してるわけでもないと思うのに。でも、いや、出すと決めたんだったら、もうじっくりやってや
る。改善していくっていうのが、すごい。だからワンマーシングとかよりも今は、そうやってちょっとずつ良くなっていく方がアップルらしいんじゃないかなって僕は。
これはでも本当にそう、ま、うん、それは本質を、今のね、アップルの本質をついてるかもしれないなと、
うんうん。もっと古いアップルファンの方はね、多分あの頃っていう思い出も強かったんで、多分あるんですけども、ちょっとずつアップルの認識もやっぱり変わってきてると思うし。うん、
まあもう会社としてね、その昔のアップルの規模の会社と、今のやる、ね、うんね、立場はもう完全に変わっちゃった、うん。
ヘッドも変わったってのもあって、やっぱ、
それでもこれだけやっているってのはね、いや、なかなかそんな会社ないですからね、そうやって。しかも、製品を作ってるじゃないですか。物を作ってるじゃん。プロダクトを作ってる。うん、いわゆるサービスを提供してるじゃなくて、うん、プロダクトを作り続けてる会社って結構やっぱ大変。
そうですね。
お金かかるしさ、やっぱり普通に物を作るって大変だから、うん、それを考えると、まあ、
OS とかも、OS って別に、売れないじゃないですか。
そう。OS でお金持ってないですからね。
そう。でも iPadOS も、毎年ちょっとずつ頑張って、今だいぶ使いやすくなったし、うん、iPad も本当改善の象徴だと思いますね。
本当 iPadOS は、本当なんかアップデートするたびにできることが増えていく、うん、なんかそういう RPG みたいな感じ。
わかりやすく増えていったよね。うん、そういうのが、ね。
楽しい、それは。
そういうのがいい。
デジタルローニーさん、Apple Watch 見た目がそんなに変わらないのも助かります。そう、バンドとかもね。
バンドがずっと使い続けられてるからね。
それもすごいですよ。第一世代から
一緒。そう、第一世代から一緒。もう一番最初から使えるから、今でも使える。
ヨシコワさん、シリーズ7で完成したような気がする。
うん、
確かに。なんか安定してね、使えるようになったってなりますよね。
みんな本当持ってるもんな、最近。
本当にそう。あ、ね、サラウドンさんがね、はい、平岡さんは iPad のシルバーとスペースグレーはどっちのカラーが好きですか？アップルの色の話を聞きたいです。あと、カラー感。何色が好きとか。
ああ、確かに。
選ぶとき何で選んでます？
新色出るときは大体新色選んでるんです。
まあ、それはなんか我々の差がっていうのもあるね。
まあ、
せっかくだったらやっぱり、
ね、
なん
かスターライトとかね。
そう、iPad Air だったらグリーン、4はグリーンで、5はブルー選んで。
そうなるよね。
そう。iPhone7 の時はジェットブラック。
ジェットブラック。そうそうそう、そうやってる。
でも、まあ、iPad Pro シリーズは色がスペースゲートシルバーしかないんで。
どっち選ぶ？
僕はシルバー派なんですよ、ね。
あ、シルバー派なんだ。
なんかやっぱ、MacBook とかに通ずるじゃないですか。昔の、やっぱ、アルミの筐体の色。
なるほど。Mac ももしかしてシルバー派？
僕シルバー派ですね。
ああ、なるほど。
シルバーです。
僕はスペースグレー派です。
あ、そうか。
僕はなんとなく、もうね、シルバー見飽きたんですよ。
そういうことか。
すごい使って、ね、僕、まあまあまあ、言うても年が上なので、はい、長く使ってるので、
まあそうですね、
シルバーの時代がすごい長かったから、スペースグレーが出た時に、あ、違う色だって思って。
あ、なるほど。
そう。飛びついた。
MacBook Air の印象とか
があるし、ね。そうか、そういうのがあるから、そう、それであったんですけど、ああ、なるほど、シルバー派
ですね。シルバー派ですね。
ちなみに、一番自分の好きな色って何かあります？もうね、関係なく、何にも関係なく。
僕一番好きな色は水色かもしれないですね。
おぉ、水色！
でも水色なんか青っぽいシャツ着てるイメージがある。
うん、確かに。青系好きです。
今日ね、違うけど。
今日は違う。
今日赤ですけど。
水色は、
昔から好きですね。薄い色が好きかもしれないです。
あ、なるほど。
スペースグレーとシルバーとゴールド？ まあいろいろあるけど、まあ Mac だったらスペースグレーか、シルバー派かっていうのは皆さんにちょっと聞きたい、
ね。ゴールド派だけは俺は分かんないけどね。ゴールド全部変わってから。
ローズっぽいゴールドもあるしね。
ゴールドがずっと一定にならないから。
スターライト見てこれゴールドじゃない？
確かに。そうそうそう。確かにスペースグレーとシルバーは派閥ありそうですね。
そうそう。それはどっちを選ぶか
って。ずっとある色だからこそ。
そう。これは確かにずっと変わってないからね、
しばらく、ね。じゃあ iPhone は堅くなりゴールドを買い続けています。
ああ、ゴールドなんですね。
一番 iPhone ケース馴染みがいいので。
ああ。
なんかケースどんなものつけても、ちゃんとこう色はまるけど、
浮かないというか、
真ん中になんか違う色入っちゃうと、なんか急にごつくなったなみたいになっちゃうからね。
毎回僕は新色、iPhone は、新色の方を買うようにしてるんですけど、確かに言われてみると、その色の主張が出てしまうときがあって、
そうそうそうそう、
ケースの色とのマッチングが、まあ、ちょっと選び方難しくなるな。
すごいなんかドレッシーなものつけたときにさ、なんかちょっとバランスが悪いなってことがあったんで、もうケースを優先しようと思って。
僕でも iPhone はブラック派なんですよね。
あ、そうなんだ。
僕 iPhone はなんか新色よりもブラック選んじゃうんですよ。
なんで
なんか、
スペースグレーに近くない？
うん、なんか、
こっちだったら、
なんかね、一回買って、13で買った時からなんかかっこよかったっす。
俺は、気持ちで言うとこっちが欲しいんだ。俺も、ブラックが超欲しいの。
でも私ちょっとすっごい久しぶりに見た。このブラックを持っている人。
かっこよくないですか？
かっこいいよね。
すごいかっこいいし、すごい綺麗。
俺ね、これ欲しいの。
今の iPhone の、ここ光沢あって、ここマットな感じ。僕、これめっちゃ好きなんですよね。
いいよね。
側面がツヤツヤで、背面がマット
っていう、ね。めっちゃ好きなんですよ。
そうなんだ、ね、そう。ブラックがずっと欲しいんだけど、新色が出ちゃうと、
新色
をどうしてもなんとか、こうなんか新色を出さない。
使えばいいんじゃない？
バカなんじゃない
使いましょうよ。
使いましょうよじゃないよ。
どっちかはだから、もうその年のヒーローのカラーにして、それがもう一個自分の好きな色に
して。あとから最近新色追加するパターンもあるんだ。
あ、よく3月にね。
そう。
あれが意外といい色
なんだ。いい色なんだね。そう。
そう、
あれが。
そう、あれを欲しくなっちゃう。で、あれ、今回で言うと、イエローが出たじゃない？で、はいはいはい、14シリーズに出て、ね、あのイエロー本当にちょっと欲しくなったのよ。あのイエロー良かったのよ。
かったね、
すごい。実際に実況見に行った時に、あ、この色すげえいい。いいなと思った。
僕13のグリーン結構やばかったんですよ ね。欲しかった。ちょっとミリタリー感のある感じが。
ね、私11のなんかグリーンが好きだったな。
11プログリーンか。
エプソンの色。
エプソンの色とか言うんじゃない
ごめんなさいごめんなさい。でもすごい綺麗な色だ
った。あ、でもね、ガジェットの森さんのシエラブルーの色僕も大好き。
あ、シエラブルー。
僕13はシエラブルーでした。
それこそ、淡い色で。はい、
そうそう。僕シエラブルーでしたね。
これは綺麗だったね。
あ、スーパーチャットいただきました。ありがとうございます。キララ
さんありがとうございます。ガジェタッチに平岡さん。仕事に疲れて少し飲んで帰ってつけたアロマびっくりどっちも見てるアップル沼
アップル沼って言いますね最後、
ありがとうございます、
リンゴ
沼かもしれない、あとパープルね浜さん
あのね
ウェルのパープル
パープルはさ、広瀬すずさんが持っててさ
あったあったあれさあの時さ
ソフトバンクの
すずちゃん色って言われてね、
そうソフトバンクの、発表イベントっていうかあの発売日のところで、広瀬すずさんが持ってたそれがすごい可愛い感じで、めちゃめちゃすごい映えてたのよね。それで、そう、それは。
今、吉川さんがね、白が iPhone っぽいって言ったけど、そういえば最近真っ白な iPhone とかって、あんまり、まあ SE とかはあるけど、プロとかこっちのシリーズだと。
だからさ、そう、プロシリーズではあんまなくて、まあ、今、いわゆる無印の方では、スターライトが結構白に近いよ。
そうそうそう。
なんか、急にスターライト出てきましたよね。
そう、スターライトって、あと、何やねん。
いや、これも思います
ね。概念じゃん。
概念。
概念
じゃん。色じゃないじゃん。色の名じゃない。僕らが知っている色の名前じゃない。
星の光って
言
う
よ。
そうそうそう。
それ誰に誰
なんか、それってももはやさ、チタンとかさ、グラファイトとか、そういうの流れの中じゃない。
だ
から、スターライト。
いやいや。だって、パープルだってそうでしょ、だって。おかしいな。
ディープパープル。
ディープパープル、
ディープパープル。
ディープパープル。
でも、あ、じゃあ次になんかもし、その、15が出るとして、こんな色がいいなっていう予想。
いろいろ。
あとは、こういう色出たら欲しいな。
僕はもう決まってる。
何？
僕は、プロで、プロダクトレッドが出てほしいんですよ。
あ
もう絶対出ないんですけど、僕は赤が好きなので、はいはい、赤が欲しいんですけど、まあ、赤は無印になっちゃうので、買えないんですよ。
確かに確かに。
今ね、サラうどんさんもね、そろそろワインレッドみたいな赤系のプロが見たい。
お
そう
もうワインレッドでもいいです、僕。ワインレッド、ちょっと濃いやつでもいいです。
なるほど。
赤、なんで赤が出ないの？ って、
まあ、確かに
本当に思って、
最近 iPhone ってプロダクトで出てます？
あの、無印の方に出てるんで、最初からも出てるんですけど、プロには全く出てこない。それはちょっと寂しい。
私は。ワラビーちゃんね、プロがダークな色になりがちなので、明るいカラーが来たらテンション上がりそう。
いや、でもさ、ほんとパステルカラーみたいなの出てほしいよね。
まあでも、あんまり、プロ感ないんですよね。
プロ感なくな
っちゃう。ギリギリだからシエラブルーがちょっと明るい
のね。そうね、明るかった。
それはある。
6C とか 5C かなんか。
5C すごく
カラフルなや
つ。可愛かったよね。やっぱりカーボネ
ーション ね。
穴が開いてるドット柄のやつ
で。可愛かった
さ。でもあれはこうプラスチックっぽい色っていうか、まあまさにポリカーボネートに色つけてるから、そうそうそう、
鮮やかできるんですね。ステンレスとかって難しい
んですよ。まあなかなか難しいんですよね。ガラスに塗ったりとかっていうの
は。で、僕もやっぱりもう一回ジェットブラック使いたいです。
ああ、もう。
あれは本当に
良かった。あの、指紋ベタベタなんですけど。
もう大好きだった。
でもあれ眺めてるだけで本当に良かったよね。
ジェットブラックは iPhone7 の時の。
7ですね。
これね、7プラスで買ったんですよ。
私も買った、7プラス。もうピアノみたいな色なんだよね。
ピアノブラックみたいな感じなんですよね。
めっちゃ綺麗
だった。
あの、まあ、何回も言ってますけど、唯一僕が文鎮化した iPhone が。
ああ、
持ってるんですか、まだ。
まだありますよ。ありますけど、もう動かないです。
使ってないけど、飾ってある色すごい好きで。
いや、あれはいいですよね。
本当に綺麗だった。
こだわりがあった。
こだわりが多分できないでしょうね。あれやると大変なんでしょうね。
でもあれ、クリアケースつけると、クリアケースにペタってくっついちゃうから、後ろに本当なんかわさび用のシートみたいな、こう、点々ついた、
あ、はい、
iPhone ケースがいっぱい出たのの時。
あ、そう、
そうだ、そうだ。なんかくっついちゃうんですよね、ピチャって。
そう。それがやっぱりちょっといろいろあったのかも、指紋もつけやすいし。
透明なやつは、あとどうしても黄ばんでくるので、
紫外線でね。
そうですね。
そうそうだ、そういうのもあるんだよ。
あ、これ私も欲しい。愛の美奈子の旦那さん。アップルコンピューター自体のロゴカラーのカラーを出してほしい。
さ
っきね、ガジェットの森くんから虹色があって、虹色欲しいってあったけど、確かに虹色あってもいいよね。
そういうちょっと遊びカラー欲しいです
よね。そう、1個ぐらいちょっと作ってやってみないって思う。結構やっぱ、質実剛健な色を取り揃えて、
ね、だってもうなんかね、その12、13、14まではもう安定してずっとね、ちょっとこうじわじわっときたから、
そう
15ぐらいでさ、
なんかもうそろそろね、新しいの買い替える理由で色っていうのをもっと押し出してもいいと思うんですよ、僕は。
でそのカラーを前面に押し出した CM が流れてほしい、
流れてほしい、
オレンジでドーンとか。
いやいいよね、なんかプロでなんかこういう色あるんだみたいなのはちょっと、ね、やっぱりあの他のメーカーさんもそうだけど、結構やっぱりプロレベルのものになると、ね、あの結構暗いトーンのものが多いっていう印象が確かにある。
でもあそこまでカラー展開できるのも iPhone ぐらいじゃないですか。やっぱ売れるからたくさん作れるのもあって、
いやよく、
当番組ではどんとこい SKU
って呼んでるんですけど、
どんとこい SKU
これ松村太郎がね、突然言い出したんですけど、
要するにどれだけね、いろんなこう商品数があってもアップルはまあ売れますし、
そうなんですよね、
まあ、売れる仕組みを作っちゃった、
そう、
そう、
売れる仕組み作っちゃったし、あと在庫が残らないような感じになってる
って、ね、そう、まあ、アップルとして在庫が残ってないだけですよね。
そうそう、
店頭にはいっぱい
残ってない。ちなみに、このメンバーに SKU っていうですね、スタンドも
スタンプがある
でございまして。
あと、どんとこいっていうのもあるんで、ね、合わせるとどんとこい SKU
な
の、
ね。あ、そういうもう表あるんですね。
非常にマニアックな感じになっております。なんかマスタードとか着てほしいかな、私は。
黄色
に、
もうちょっとこう暗めの
感じとか、暗めの黄色
いやつ、あ、いいですね。
そう、あとはさっき言ってたそのエプソンの緑の
エプソンの緑ぐらい、
そのあの iPhone11 Pro ですね。11 Pro の時のグリーンがすごい落ち着いてて好きだったし、ちょっと日本っぽいなんかこう渋い色だったじゃない。うん、
ああ、確かに、
ま
あ。
今回もちょっと噂されているものは、まあ、まあなんか今までと踏襲するようななんかね、ダーク系というかそういう感じ。
コメント欄の皆さん、どんとこい SKU の弾幕ありがとうございます。そう、ミッドナイトグリーン。
ベージュとかね、なんか、テラコッタとか欲しいです。
あ、テラ
コッタ。めっちゃいい。
いいですよね。
アースカラーっぽい感じだ。
アースカラーの中間色の、
それはありそう。
ベージュ、グレージュとか、あの辺のもっとファッション性意識した感じの色も。
そうね。
あとは今、平岡くんが着てる、このなんかちょっと、感じ、
う
ん、
そうそうそう。赤の、ちょっとなんか、
赤だけど、
くすんだ赤っぽい感じですね。
なんか土感もある、うん、おしゃれな、
うん、まさに。色もかっこいいですよね。
エルメスとかにも合いそうな。
これだったら赤って言って持ってるよ。
これここまでだったら赤だと言
い張って持ってる。そう
そう
そ
う、
そうなんだよね。
そうね。あ、そうだ。アルパイングリーン。
そう、アルパイングリーン良かったっすね。
アルパカ、
アルパイングリーン。
アルパカグリーン。
そう、アルパカグリーンです。
わけわかんねえ
そうでした、そうでした。リチャードさん、ネオンオレンジぐらい派手なのが欲しい。そうね。そのぐらいあってもいいよね。
1個ぐらいあってもいいっすよね。
一色なんか冒険色みたいになってほしい。
でもさ、グーグルさんがさ、 オレンジだったじゃない、
うん、確か
ピクセルの方でね。
そう、ピクセルの方が。ああいうのあってもいいよね。そう。
なんか皆さん、やっぱり結構皆さんこうやって、あれですね。カラーの話になると盛り上がりますから、やっぱみんな意識している
そういう意味で私一個聞いてみたかったんですけど、はい、iPad Pro のさ、
はいはい、
キーボードなんですけど、
あ、はい、
なんで空張りないんだろうってずっと思ってて、マジックキーボードは白とスペースグレー、うん、スペースグレーだね、あれもね、うん、はい、あるけど、マジック、キーボード、スマートキーボードフォリオってずっと一色じゃないですか。
はいはい。
あれ、色増えてほしいな。
確かに、スマートフォリオとかスマートカバーはカラー展開豊富じゃないですか。
そう。
で、
キーボードだけ
ど、そう、iPad に合わせた色出してくるんですけど、うん、キーボードは、もうでも、いくら、どんとこ SKU でも、iPad の付属品のキーボードを
SKU は
ちょっとどんとこないでほしいって。
でもだよ。
買っちゃうよ。
でもだよ。iPad の無印の第10世代のキーボードと分離できるタイプの
マジックキーボードフォリオですね。
フォリオを、あれを iPad Pro に採用すれば、キーボードの音離れるからさ、
はい、
そういう意味では展開できるやもしれないじゃん。
ああ、
あれについては、多分次の iPad Pro の時に、なんか出ても不思議じゃないなと思うんだけど、この間ちょっと噂でマジックキーボードがアップデートするんじゃないかっていう話が出てて、そう、なんかそういう話も出てて、
マジックキーボードのアップデートは一番軽くなってほしいっていうのがあるね。
そう
っ
すね。
なんかね、アルミになるんじゃない
か、ね、下の部分がアルミになるとか、
アルミになるんじゃないのっていう話で、そうすると Mac にすごい近づいてくるなみたいな感じもするけどね。
でも確かに今ね、白は本当に汚れるんですよね。
そう
白はすごい汚れる
だからやっぱアルミとか金属にした方がいい気がしますけど
ね。どうしてもね、手がつくので、手の皮脂からとかね。
それでスターライトとスペースグリーン
アルパイングリーンと
アルパイングリーン突然
グリーンでたら面白いけどね。
そうキーボードフォリオの白が欲しいって言ってる人多いんですよ、大チャンネルさんも。私もこれずっと言ってるんですけどね。
出ないんですね、これはな
んか。逆に僕はなんで白出したのかなって思ってますけど、
ね、確かにそうだわ。
これは白派をなんか敵に混ざせない。
確かになんで急にこれだけ白出したんやって思うよね。
そう。なんかあと、白派の人っているじゃないですか、ガジェット好きの方で。うん、でも、そんな生息してるんだと思いましたね。
結構まあ、ガジェットといえば黒でって言ってて、白派の方が結構そういう意味ではね、こだわって
る。ロゴくんとか、
ロゴくんとか。
白求心派がいますよね。
求心派。
白じゃないとね、っていうような話も、まあまあまああります
ね。でも別に白なんで出したのかなって、まあ、僕も買ったんですけど、新色なんで。
ああ、新色だから買います。
出たら買う。
そう、でもこれ本当に汚れるんで。
うん、汚れるよ。
本当に汚れる。
それはもうね、だからどっちを取るかです、
ね。そうですね。
その白のやっぱ好きさを取るか、うん、まあ汚れるからやっぱちょっと黒系のものを買うかみたいな。
でもなんかほら、やっぱり iPad って毎日持ち歩いて、使い倒してなんぼなわけなので、
はい、
うんうん、確かに白は不向きといえば不向きよね。
そうですね。
まあそうね、そうね。まあ確かにそれを考え、
うん、
でもスマートキーボードフォリオもさ、結構汚れるじゃん、あいつ。ちょっと擦れたりするじゃん。
汚れますね。
汚れるぞ、とか。ああいうのが白だと結構目立っちゃうかもしれないよね。
そうですね。
なんかね、エイジングとかじゃなくて、ただの汚れ
る。そう、ただの汚れるじゃん。多分、それが嫌ってるかもしれないよね。
僕、オフ会やった時に、僕の薄汚れたマジックキーボードがどうしても欲しいっていう人がいて、新品買ってきたんで、交換しましょうって言われて、僕、絶対やめた方がいいですよって言ったんですよ。もう何回もの、言ったんですけど、どうしても欲しいって言ってサイン入りであげました。
うわ、もう大ファン。まあもう推し活ですよね。
推し活よね。
で、新品だったんですけど、まためっちゃ汚れてるんで、また欲しい方いれば、新品と交換
する。新品で、わらしべ長者的になっていく感じ。
自分はずっと新品を使い続けられるみたいな。
じゃあもうぜひね。
よっぽどちょっとね、やめたらいいですって言ったんですけど、で、交換したらみんなも会場拍手起きて。拍手じゃないっすよ。
平岡くんの、ちょっとヴィンテージ加工の入ったものと、サインの欲しい方はお声掛けください。
お声掛けください。そしたらもしかしたら、タイミングが良ければ交換しよう。だって交換した後だったらちょっとあんまり意味ないもんね。
そう。
アントさんがその手があったから。気づいちゃったよ。
その手があったんだ。
ねえ。ヒルエンさん、トバログさんに宣戦布告って。白求心派の皆さん、
ね。白求心。いやいや、でもね、いろんな方がいらっしゃいます
よ。そうですね。
そうね。うん、でもなんか、色っていうのは確かに、新製品をこう選ぶ理由になってるし、
うん、
選択肢がなくなってるっていうのもあるじゃない。
うん、
我々からすると。
確かに。
新色出たら買わざるを得んという。
確
確かに。
まあ、まあ、アップルも、必ず、ヒーロー画像ってね、一番トップに出るのが新色を出してくるので、まあ、もちろんそこにフォーカスをしてるっていうのがありますのでね。
そう、でもね、そう、愛の美奈子の旦那さん、白の色は清潔がある色だから人気なのではっていうのはあるけど、多分ね、その、白っていう製品ってファッション的にはやっぱりテンポはね色が黄色くなったりするから嫌がられたりしますよね。
あと、結構光の状態によってちょっと見え方がちょっと難しいというか、
あと真っ白いケースとかもねずっと置きっぱなしにしてると、
どんどんどんどん
黙っちゃうから、
劣化がちょっとね目立つからね。
確かに
普段使いでもちょっとなんか抵抗ある時あるじゃない、白いもの、
ある、
うん、
そういうのがある、好きだけどね白、いや、
結構結構ね、あ、まああったね、今日もいっぱい喋ってるね。
喋ってますね。
もうでもこんな回ってるんですか、もうこんな時間ですか、
もう1時間もう10分
ぐらい。あっという間、でも半分ぐらい携帯の話なんですよ。ガラケーの話。
ガラケーの話。
あれ、我々こういうことなんです。我々のポッドキャストこういうことなんです、ね、うん、こうなっちゃうのよ。こうな
っちゃうんです
よね。ね、うん、元からのダンボさんがなんかゆずきさん何もらったって、
何
アイドル時代に何かもらったのあります、なん
か面白いの。アイドル時代にもらったもので面白かったものですか。
そう、面白かったもの。
安産のお守りじゃないかな。
いやいや、ちょっと怖いよ。
怖いっす、それは。
怖いよね。
これ鉄板だよ。すいません。
どういうことみたいな。なんか深掘りするの怖いからやめよう。どうでした、ちょっと初めて、
はいはい、
スタッチの方に来ていただき
ました。いや、あっという間でしたね。本当なんか、もうピュッと終わりました。
ピュッと、
まだ話したいです。
まだ話したい、はい、じゃあまた来てくれますか。
全然もう、いつでも来ますよ。
お、ね、いつでもね。
言いました。もうあれだね、ガジェタッチファミリーだね。
ファミリーだ。
ごめんなさい。
でも、YouTube の方の動画にも出ていただいたし、なんと、平岡さんの動画にも。
もう、我々ちょっと出していただいて、お話をさせ
て、はい、ご出演いただきましたんで。
ぜひ、そちらの方も、ポッドキャスト聞いてる方もね、ぜひそちらの方も楽しみにしていただきたい。
こっちほぼ iPad の話してないですもんね。
そうですね。だから、iPad のは動画の方で、はい、結構本当にがっつり喋りましたね。今日は本当に来ていただいて、
いや、こちらこそありがとうございました。皆さんもありがとうございました、盛り上げていただいて。
ということで、ちょっと締めがあるので、
あ、一緒にやる、
締めがあるんで、じゃあ、最後に、うん、なんいつもなんだっけ、
どうした、ゲストルト今回
来た、
というわけで、
ね、ゆるっとお送りしましたって言ったらですね、
ただあなたに寄り添いたい、
でしたらガジェタッチって一緒に言ってもらいます。
ガジェタッチですね。はい。はい、OK です。
で、お送りしたのは、ゆずきひろみとリンクマンとっていうので、
はい、
最後に
平岡優太でした。した
って言ってもらえれば。
わかりました。
さあ、
こういうのね、私たちが噛むのよ、大体。
そう、大体そういうの怖いんですよ。
前振りだ、前振り。
前振りだ。じゃあ、いきたいと思います。というわけで、今日もゆるっとお送りいたしました。
あなたのあなたに寄り添い、何回って。
そうですね。わかんなかったですね。
私が噛んだ。私が噛んだ。
ネタだとあなたに寄り添いたいの後に、ガチャタッチっていうのは、
見えない
です
よ。
噛みやがった
ってことですね。ごめんごめん。ごめんなさい。
もう一回じゃあ、
はい。
というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたい。ガチャタッチ。お送りしたのゆずきひろみと、
リンクマンと、
平岡優太でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。